11時半になりました。この番組は埼玉マガジンがお送りします。
埼玉マガジンの
昼ラジ始まるよ。
ラジオ川越お聞きの皆さん、こんにちは。埼玉マガジンの昼ラジ with 絆ジェラート、パーソナリティ直樹と
マミーです。
この番組ではお題や質問コーナーをメインにリスナーさんと楽しい番組にしていきます。私たちは埼玉マガジンというウェブサイトを運営しながら絆ジェラート事業を行っています。娘が NICU に入院している時にがんの子やいろいろな病気の子をたくさん見てきました。そのような子たちを支援したい思いで始めたのが絆ジェラートです。素敵な企業様を各週でゲストとしてお呼びしていきますので、お楽しみに。
本日は私たち埼玉マガジン2人での放送になります。最初にメッセージを読み上げ、後半では前回に引き続きの暑さも吹き飛ぶ恐怖体験をお送りします。
本日も最初にラジオメッセージを読んでいきます。ラジオネームぐっちさん、埼玉マガジンさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオで笑うことがあまりない僕ですが、埼玉マガジンさんのラジオはよく笑っています。グルメなど情報が番組かと思っていましたが、エンタメ要素が強くて何度も聞いています。ゲストが来ているのにスタンプスを変えず、まさかのお店に関係ない話題でゲストがどんな人かよくわかる番組です。最初からこんな感じの番組を作ることを考えていましたか？
うん、うちのラジオ聞いて笑ってるんだって。
ありがたいね。
嬉しいね。
嬉しいね。
うん、うん、
確かにゲストさん来てもね全くお店関係ないこと言うからね。
そうだってさ、見ればあかんじゃん、ホームページ。
そうそうそう、 ね、お店の情報なんてね、
うん、
ホームページとかインスタとかね、うん、SNS 見ればわかるから、
う
ん、ゲストさんがね、
うん、
どんなオーナーさんなのか分かる方が面白いかなって思ったんだよね。うん、
確かに。グルメのね、話とかね、しようと思ったんだけどね、最初はね。
最初はしようと思った。
そう、でもさ、ここが美味しいんですよとか言ってもさ、食べたことない人からしたら分かんない
し。分かんないし、面白くないじゃん。
そう。美味しいか美味しくないかなんてさ、個人の主観じ
ゃん。そうそうそう。
私が美味しいと思ってもさ、直樹さんがまずいと思ったりさ。
あ、あるよね、よく、ね。
あるある。
うん。
味が濃いのが嫌なのとかさ、
そうだね、
いろいろあるじゃん。
しかも俺の場合ね、結構めんどくさくて、
うんうんうん、
生姜焼きとかは味濃い方が好きなんだけど、
うん、あ、ガツン系ね。
そう、
うん、
でもラーメンはね、うん、味濃いの嫌いなんだよね。
あ、なんかいろいろあるからね、やっぱここが美味しいんですよとかはね、テレビ見ればいいと思 う。テレビ番組、
テレビとかネットで調べればね、分かることだから、そんなのはいいかなってね。
うん、まあバラエティーの方が楽しいかなって。
うん、
みんながね、分かる分かるっていう方が面白いよ。
そうそうそう。あとね、うん、やっぱね、ゲストのね、来てくれるオーナーさんね、面白い人多いんだよ。うん、
面白い。
面白いのに、うん、お店の紹介だけで30分やったらさつまんないじゃん。
つまんない人って思っちゃうよね。
そうそうそう。いい人だし、面白いのに、うん、良さ出してあげられないというかね。
確かに。
そう、だからね、藤谷さん来た時も不倫の話したって
。してるって思われちゃうじゃん、それ。
そう、してないよ。藤谷さんはしてないんだけど、
うんうん、
ね、既婚者の前で不倫どうのみたいな話しちゃうしね。
そう、そう、お題とかでね。
そうそうそう。
うん、
まあ、それがいいかなって思った。
これからもね、そういうスタンスを変えない
で。変えないでいくんで、楽しみに聞いてください。
はい、聞いてください。
はい、
続いて、ラジオネーム、鶴ヶ島のうさぴょんさん。こんにちは。
こんにちは。
私はマーミーさんと同じ39の女です。結婚したのは10年以上前で、旦那とはほとんど会話がなく、何もない日常を過ごしています。私と違い、マーミーさんはラジオやブログなど同じ女性から見ても輝く存在です。 お二人の仲の良さも羨ましいです。ジェラートを買いに行きお話をしたいです。よろしくお願いします。
だって
輝く存在、そんなことないよ。もう私だってね、もう何もないんだって悲しくなってる時もあるし。
あ、まあね、
もう年取っちゃうし太っちゃうし、
うん、
もう最近はさ、なんかちょっと胸が痛かったらさ、なんか死んじゃうのかなこのままみたいな。
病気を疑うようになったよね。
そうそう、なんか40になるんだけど1月で、なんかちょっと胸が痛いとさ、このまま倒れたらどうしよう、入院かな、手術かなとかさ、なんか
ね、 思うね、
死をね考えるようになっちゃって、すごい怖いんだよね。
確かに。
あと直樹さんがもう病気でそろそろ死んじゃったらどうしようとかそういうことを考える年齢になったのかな。
そうだね、うん、俺もね、
うん、
胸が痛かった時期あったじゃん、
うんうんうんうん、
朝起きたら死んでんじゃねえかなと思って
そう、なんか若い時ってねそんなこと考えないんだけどさ、四十になると考えちゃう、
ね、そうだね、
全然返事と違うんだけど、返事と違う、
ジェラート買いに行く、うん、来てくれるってお話ししたいって、
ね、話しましょうよ。
そうだね、
旦那とほとんど会話がなくなって、会話ってね難しいよね、
難しいよ、
うん、うちもちゃんと会話するようになったの5年ぐらい前だね。
そう
やっぱ一緒に過ごすようになって、一緒なんか話したりするようになって、
うん、
うん、今からでもね、
そうか、ね、今からでもね仲良くはなれると思うし、
うんうん、なんとかなる
よ、なんとかなるよ、
うんうん、ジェラート来てください。
そうだね、
話しましょう。
そうだね、
うん、で待ってます、
声かけてください必ず
そうだね、鶴ヶ島のうさぴょんでーす
って、
ね、
そう言ってもらえれば呼ぶから、うんうん、マーミーさん基本いないから、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、続いてラジオネームりょうたさん、毎週ラジオ楽しく聞いています、
ありがとうございます。
僕の悩みは妻との関係です。
うんうん、
結婚して13年が経っています、
うん、
僕は妻とスキンシップを取りたく、うん、会話をしたり一緒に映画を見ようと言っていますが、うんうん、NG。 13年前はラブラブだったのにすごく寂しいです、うん、妻との良好な関係を保つにはどうすればいいと思いますか。むずいね、
まあ、
これはね、
13年経ったんだからしょうがないよね。うちも違うしね、何年か前とはさ、
まあね、
うん、
きっかけだよね、
うん、
きっかけがね、りょうたさんあれば変わるんじゃない。
うんうんうん、うん、うちはね、今はね、うち仲良くなったのはやっぱ5年前ぐらいで、
うん、
今はね、完全オフの日を作ってて、仕事をね、
そうだね、
そう、ゆっくり時間設けて夫婦でドラマ見たり映画見たりお菓子食べながら、
うん、そうだね、してるね、
そういうことはね、増やし始めたよね。
うん、
うん、そういう夫婦の時間、些細なことだよね、
些細なことだね、
うん、そういうのもないのかな。
妻が NG してんじゃない。
でもさ、そういうさ、前置きっていうかさ、映画見たりさ、そういうゆっくりする時間ないのにさ、
うん、
スキンシップだけ求めに行くから断られてんじゃないの。
あー、そういうこと、
わかんないけど、夫婦の時間をちゃんと作って、
うん、
からのスキンシップを求めるならまだしもさ、
そうだね、
どうなんだろうね。
じゃあさ、
うん、
もうとりあえずさ、
うん、
なんかちょっと料理用意してさ、うん、映画一緒に見ようでいいんじゃない。
うん、
何もなく一緒に見ようっていうよりはさ、
うんうんうん、
もので釣れば
確かに、
ああいいんじゃない、うん、と思います。
はい、難しいよね、はい、これもね、
難しいね、
うん、
まあ頑張ってください、
頑張りましょう
、はい、
続いてラジオネームジャミラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
夏なのに特に変わったことがなく日々を過ごしています、
うん、
妻が心配性で海、川、山に行きたいと言っても余計なことをして事故に遭ったらどうするのといつも言われています。確かに言いたいことはわかりますが、少しぐらい遊びに行きたい気持ちが強いです、うん、僕の家庭は妻の意見が一番です、
うん、
直樹さんとマーミーさんはどちらに主導権がありますか。
うん、どっちかな。
結局は直樹さんなんじゃない、まとめんのが。
まあそうか、
うん、でも嫌だって言ったら行かないもん。
行かない。
うちもね、私がね超心配性なので、
確かに
海、川、山は行きません。
そうだね、
だって海だって溺れたらもう死んじゃうじゃん、
うん、
子供のことも見てなきゃいけないしさ、
確かにね、
溺れてもう奥までずっとずっとずっと先まで海だよ流されたら終わるし、川だってさ急になんか深くなるとこあるじゃん。
あったね、一回ね、昔ね。
そう、あとなんかさ、うん、急に水かさ増すときあんじゃん、
うん、
あと山だってさ、熊がいるかもしれないし、
まあね、
なんか転んで怒ってっちゃうかもしれないし。
そうだね、
家にいるのが安全だよ。
確かに、
わかんない、同じタイプなのかもね、奥様と
似てるんじゃない。
うん、
ちょっと
だってなんか心配しながら出かけるのってさ、すごい嫌なんだよね。
まあね、
うん、
まあね、余計なことして事故にあってもね、
うんうんうん、
それぐらい人生終わっちゃったらしょうがない、
そう
っていうのはわかる。
うん、うん、車も怖いじゃん、やっぱ子供乗せててさ、後ろからやられちゃう。
そうだね、長時間だからね。
そう、
いつものね30分以内とかじゃないしね。
うんうんうん、怖いよね、だから、
うん、まあ妻の意見をね尊重してあげて。
うん、でもね、行きたいからね。
うん、
難しいよね。川、嵐山の川とかだったら大丈夫じゃない。
そうだね、
手前とか。
そうそうそう、まあ県内、
うんうんうん、
ちょっとジャミラさん多分埼玉県の方だけど、県内にも確かに海はないけど、
うん、
川はあるし、
そう、
山もまあ秩父まで行けばあるし、
うん、だって山じゃなくてもさ北本のキャンプ場だったら山っぽいじゃん。
雰囲気楽しめるしね。
雰囲気山だからオッケーじゃない。
うん、うん、そういくらでも施設あるし、
そう
そういうね県内でどうって言えばいいんじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよ、
うん
うん、うん、
と思います。
心配しないようにね、
うん、はいはい、じゃあ続いて、
はい、
ラジオネーム富士見野の富士見さん
富士見って
あれね漢字ね、
あ
富士見野、
富士見野氏の富士見さん、
富士見な方なんだ。
あ怪我しないやつか
そう、うん、はい、いつも楽しくブログを読んでいます。
ありがとうございます。
この前クレアモールでお二人とレイちゃんを見ました、
う
ん、ドンキーでおもちゃを見ていた時です、
うんうん、
ラジオで聞いている通りの会話で裏表がないんだと感じました、うん、家でもいつもラジオの感じですか、うん、話せる範囲でオフの時の様子を教えてください。
どんだけ聞いてたのか
ね、うん、
いつもこんな感じだよね、
まあ、変わんないかな。
うん、
うん、
共産企業様の前で声がちょっとだけ上がるぐらいだよ
ね。でも2回目からはねこんな感じで
確かにそうだね、オフもねこんな感じだよね。
そう共産の前でも、
うん、
もうね仕事っぽい感じで行かないからって言っちゃうし ね、
うん、
本当にだからフレンドリーな感じで、
そうだね、
飲みに行ったりもするしね、
うん、
だからねそんな変わんない。
そうい
つもこんな感じ。
そうだね、
家でも、
うんうんうん、
なんで変わりません。
変わりません、はい、聞いてたんだ。何聞いてたんだろう、
分かんない、文句言ってなきゃいけない
はい、
はい、
前半はここまでになります。たくさんのメッセージいつもありがとうございます。
ありがとうございます。ここで一曲お聴きください。 TM レボリューションでホットリムット。
Yeah,
TM レボリューションでホットリミットでした。後半もパーソナリティは埼玉マガジンの直樹と
マーミーでお送りします。
ここからは前回に引き続き暑さの吹き飛ぶ恐怖体験をお送りします。ラジオネームウリボーさん、こんにちは。
こんにちは。
僕の恐怖体験は肝試しに行った時の話です。埼玉県で有名なトンネルに行きました。トンネルには電気がついていて、その電気が急についたり消えたりしました、そのまま電気が消え、パッと電気がついた時、トンネルの入り口に人影が現れました。あまりの恐怖で誰一人動けず、その人影がこっちに来る、みんな金縛りにあったような感覚で、僕たちの横を通り過ぎる人影、顔は見えず近くに来ても人影のままでした。多分サラリーマンぐらいの人、あの体験をしてから遊び半分で肝試しはしなくなりました。
怖。
トンネルはよく聞くよ。
トンネルだから入れないんだよ私は。
そうなの。
そう、トンネルね怖いよね。
電気が。そうだ。消えちゃったんでしょ。でパッとついて。
で動かなくなっちゃったんでしょ本人たちが。
まあ、金縛りにあったような感覚で。ってことだからね。
しかも近くに来ても人影だよ。
人影のまま近づいてきたんでしょ。超怖くない？人も見えない。お化けか。お化けも見えないって感じでしょ。なんか変にね、もの見えるより怖いかもね。
確かに。
サラリーマンぐらいの人、なんとなくわかるんだよ。背高かったのか。
スーツ着てたんじゃない。
でも人影。
あ、怖い怖い怖い怖い。
まあね、肝試しは遊び半分でするもんじゃない。
そう、ダメだよ。
ダメ。俺もや
ったんだよね。
やった経験あるから。
よくないよ。
よくない。金縛りに俺合わなかったよ。
金縛り、起きてて金縛りだもんね。怖いよね、これね。
目だけ動いてるんでしょ、多分。目は動いてるとか動くんでしょ。怖いよ。
私寝てるときね、よく合うよね。
よく合ってる。
そう、でもそういうのと違うじゃん。わけ違うじゃん。急に。
立ったまま硬直した感じでしょ、多分。
怖
い。怖い。何人で行ったんだろうね。
ねえ、みんな固まっちゃったんでしょ。
みんなでしょ。
超怖。
怖いね。やめましょう。トンネルはね、埼玉県もいくつかあるけど、俺も一回行ったことあるけど、本当に出たよ。俺はみんな置いて逃げたけど、
最低だよね。
はい、
はい、続いて暑さも吹き飛ぶ恐怖体験。ラジオネームかおりんさん、毎週ラジオ放送を聞いています。
ありがとうございます。
私の恐怖体験はおばあちゃんの四十九日の時のことです。お坊さんがお経を読んでる時にたくさんの人たちがこっちを見ていました、多分20人ぐらいだったと思います、でも誰もそのことに気がつきません、見えていないんです。20人ぐらいの人がみんな笑っている姿は今でも忘れられません。だって、
いや怖いね、これはね。
何これ。
え、だからさ、お坊さんがお経を読んでる時ってさ、みんなさ座ってんじゃん、お坊さんの反対側というか、
後ろでね。
お坊さんの後ろにいっぱい人がいたってことでしょ。
めっちゃ怖い。しかも笑ってるって怖くない？
成仏されてない人たちなのか、
こっちに来たから笑っちゃってんじゃないの。
ねえ、でもさ、気づいたのカオリンさんだけでしょ。だってみんな見てもおかしくないじゃん。四十九日だから多分2、30人は集まってんのかな。
めっちゃ怖
い。お坊さんの後ろに2、30人いたんでしょ。めっちゃ怖いじゃん。しかも四十九日昼でしょ、これも。
ああ、そっか。
夜やんないもん、ね、
やんないやんない。
お昼の話でしょ。
怖いね。お寺とかだもんね。
お寺はいる
いるのかな、ね、見たことないからさ、想像がさ、あのさ、本当にあった怖い話とかさ、ね、そういう本怖系なんだよね。
そうそうそう、
怖いね。
自分たちの体験はあんまないし、それこそね、なんだろう、はっきり見えたことはない。
そうだね、
まだ、
本当は見てるかもよ。普通に見えてるから
分
か
んないんだけど、すれ違った人がお化けかもしれないしね、本当はね。
そう、もう背中が嫌なんだよ。ほんと怖いの、これ読んでると、そう、怖いから。
そうだね、じゃあ次行こうか。
はい、
はい、
続いては暑さも吹き飛ぶ恐怖体験。ラジオネームかんことりさん、ラジオを楽しく聞いています。
ありがとうございます。
私の恐怖体験は一人暮らしをしていた時にあった出来事です。仕事から帰ると誰もいないはずの部屋に人の気配を感じました。恐る恐る入ると最近別れた男が血まみれで座っていました。別れたことが納得いかず窓を割って部屋に入ったようです、入る時に窓ガラスで手を切ったようで血まみれでした。 あの時の恐怖は今でも忘れられません。え、怖。
怖。
ちょっと読んでて怖かったわ。
そうね。うん、この女性だね、かんこどりさんね。
そうだね。うん。うん、え、でもさ、これってさ、普通に犯罪じゃん。住居侵入。
ああ、そうね。確かに。
あと物も壊してるからさ。
そうだね。
こういう人は多分。警察とか呼んだ方がいいよね。
ストーカーになるタイプだね。
うんうん、だって割ってさ、自分が痛い思いしてまで入っちゃうわけじゃん。
確かに。
別れ話をしてる最中とかじゃない。
あ、なら分かんなくはないかな、うん、まだね。
別れたくないよとかなら。
でも最近別れたってことは別れてるからね、
うんうん、でも入った時点で超怖い。
だって人の気配って確かに感じるんよ、う
んうん、怖い。
でしかもいたのが血まみれだったわけでしょ、うんうんうんうん、マジで怖いね。
怪我してなくても怖いけど
そうそう、いても怖いけど
血出てると余計怖いよね、うん、怖い。そういうのはね、本当にね、すぐ警察にかけてさ、
うん、
ストーカーにならないようにね。
そうだね、
した方がいいと思う、
うん、
人ん家を割って入るなんてね、おかしいよ。でもこれ直樹さんもあるよ
あったからね。
違う、でも私じゃないよ、うん、私が割ったわけじゃない。
そう、
昔ね、
昔ね、一人暮らししてる時、
うん、
で外にスケボー置いてあって、スケボーでガラス割って入ってた、
うん、これなんでだっけ。
え、
連絡取れないから。
いや、別れるって言って飲み行っちゃったの、
うん、うんうんうん、うん、
そしたらで飲んで帰るじゃん、
うんうんうん、
で家入ったらいた、うん、からちょっと似てんの、
ね、一緒じゃん。
まあこの方はね、
血まみれだった。
血まみれではなかった
怖ー、
まあ、逆バージョンだよね、男と女が、うんうんうん、そう、怖かったよ。
え、なんで入ってんのとか言わなかったの。
いや、言うよね
割っちゃってたでしょ。それどうしたの、ガラス台とか。
当分段ボールだよね
よくあるそうなんだ。怖
でもあれね、うん、結構迷惑なのがね、うん、ガラス割るじゃん、うん、外から割るじゃん、家の中ガラスまみれないよ。
そうなんだ。
逆ならまださ、うんうん、よくはないけど、うんうんうん、あれだけど危ねえ。
あ確かに
血まみれになるよ、うん、なんてなかったの。なんで靴のまま入ったってことかもじゃん。
靴のままだしさ、あれなんじゃないの、直樹さん、あのスケボーで割ってるから自分怪我しないけどさ、この人多分自分が飛んでったんじゃない。
どうやって割ったか分かんない。
手で割ったんじゃないって、
うん、入るのはやめましょう。
やめましょう、人ん家に入るのは
いいことないよ、
うん、
はい
怖いから ね、 怖いからね、
はい、はい、じゃあ続いて、暑さも吹き飛ぶ恐怖体験、ラジオネーム、
うん、
ぷいっちょっと待って、ちょっと待って、ね、ラジオネームピップイさんか。
ピップイさん、
ピップイ、
ラジオネーラジオネーム
ピップイさん、はい、
うん、言いづらいね、
読めなか
った。最近なんかさ、言いづらいの多いよね。
適当に言っただろって来るから
多いよね。
ちゃんと打ってください。はい、いつも楽しくブログを読んでいます。
ありがとうございます。
私には恐怖体験というか、うん、冷や汗をかいた出来事があります、
うんうん、
夏の暑い日にかき氷を食べ過ぎてお腹を下しました
、うん、
慌てて近くのスーパーのトイレに行くと、
うん、
女子トイレが並んでいました、
うんうん、
だからこの方女性だね。
女性か、うん、
これでは間に合わないと、うん、多目的トイレに駆け込みました、
うん、
用を足している時扉が開きました、
うん、
慌てていたので鍵をかけ忘れたようです、
うんうんうん、
開けたのは男性で、唖然と立っている男性閉めようにもトイレは広く扉まで距離があります。
手伸ばせないよね
あの時の今日、あの時の間は本当に恐怖でした、
うんうん、あしかもその男性が去った後とかさ、閉めに行けないじゃん。
まあ、結局ね、閉まんないよね。
手伸びないしね、
うん、あでもこれわかるよね、
うん、
多目的トイレってさ、
うんうんうん、
まあ、便器とさ、
うん、
扉
めっちゃ遠いよね。
めっちゃ遠いじゃん、
うん、
忘れたら最悪だね。
あ確かに。でもなんかね、子供に開けられたことあるよ。
やってんの？
違う、子供と一緒に入るじゃん、トイレに。
あ
そうすると子供は済ませて、はいはい、次ママの番ってなってた時に子供暇になっちゃうじゃん、
うん、
開けちゃうって
。あーまあね、
そう、怖いね、ある意味。怖いよ、ある意味。
あ怖い、ね、
だって自分はトイレが止まらないわけじゃん、
うん、
鍵かけらんないしさ。
そうだね、
一瞬我慢して走ってね、閉めに行くしかないよね
パンツ汚すつもりでね、う
ん、でもボタン型じゃなくてよかったね。なんかさ、開閉ボタンがさ、
ボタンもあるよ、ね、
押したらさ、もう開いちゃうやつ
ある。あるある、
あれも怖いよ
怖い。
へえ、そうなんだ、怖。
まあでも男性もねどうしたらいいか分かんないよね、
う
ん、
どうもできないよね。
どえどうやべって感じだよね。
見ちゃってるしどうしようみたいなね、うん、
そっと閉める、
そっと閉めるしかないよね。もうね、
でもそっと閉めても鍵開いてるから嫌な感じだよねこれね。
確かに。
まあトイレの鍵は閉めましょう。
そう、閉め忘れないようにね気をつけましょう。
気をつけましょう。
事件とかね。
あ、そうだね、そういうのに繋がる可能性もあるからね、
うんうんうんうん、
気をつけましょう、
うん、今回もねたくさんのメッセージとかねいただいて。
そうだね、
もういつもねすごいね送っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
でもねラジオネームもうちょっと分かりやすいやつにしてほしい。
そうだね、
そう難しいよね最近のラジオネーム。
難しい方いたりね、
うん、
あのねこれ裏話だけど、うんうん、漢字が難しい人 NG にしてる。
あ、読めないとかあるよね。
あのねこっちが読めないから。
そう、さっきカンコドリってやばかった。
読めた、俺は読めたけど。そう、漢字がね難しすぎると、
うんうん、
読めません。
確かに、ひらがな振ってくれれば、
ね、あ、ひらがな振ってくれれば、
うんうんうん、
なんかカッコでね、うん、ひらがな打ってくれれば全然いいんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに、ほんとねメッセージくれるんだよね、
うん、
全然読めてなくてね。
そう、
うん、
ありがたいです。
ありがたいです、うん、私たちねブログもやってるんですよ、埼玉マガジンっていう。
そうだね、
そうグルメ情報だったり地域の情報だったり、
うん、
だからねそういうのもね毎日ね検索してもらいたいです。
そうだね、うん、毎日ほんとブログ読んでください。
そう、今日何食べたかなってね見に来てもらえたら
とかイベントの情報とか、
うんうんうん、
なんかね結構いろいろ、
うん、
そうイベントも、うん、うちが面白いなって思うイベントしか書かないから。
そうだね、
そうなんかねあんまり、まあ、言っちゃうけど、
うん、
小さなマルシェとかは書かないし。
あーそうだね、前ね一回書いたんだけ ど、ね、反応がね良くなくて、ね、
やっぱうちが面白くないイベントはね、うん、伸びないなってのもあったから、う
んうんうん、確かに。
そうだから大きめのイベントとか市のイベントとか、う
ん
う
んうん、東松山はねよく書くよね、
うん、あとね、うん、ほんと小さいイベントでもあこれ面白そうだなっていうのを書いてるから、うんうんうん、
確かに。
そう多分ためになるんじゃないかなと思って書いてるんで、
う
ん、
そう東松山のさ子供動物園のね連載もやってるんで。
そうだね、
そうそれちゃんと見てほしいあれ。
それ言う。
そうサラリーマンの方とかさ絶対見てくんないからあれ、
うん、見てほしいね。
見て私の努力をねちゃんと分かってほしい。ご飯食べながらでいいからねちょっとね開いて。
そうだね、あとねやっぱね、
うん、
よくあるブログと違ってね、うんうん、検索に引っかかるような書き方をしてないのも多いから、
うんうんうん、
見に来て。
そうだね、うちサイトにね来てくんないとね分かんない
のかな。なんだろう、一時情報というか、
うんうんうん、
どこでも発信してないようなことを発信したりするから、
うん、
検索でねなかなか引っかかんないのもあるから、
そうそうそう、
ぜひ毎日埼玉マガジンで検索して、
うん、
こいつらこんな書いてんなとか。
そうだね、
そう見てもらえたら嬉しいです、
うん、あとね絆ジェラートっていう事業もやってるんで、
うん、
そっちは寄付型のジェラート。
そうそう、
そう販売したらその利益を病院に寄付したり、
そうプレゼント送ったり、
ね、うん、
イベントはまだ1回しかやってないけど、うんうんうん、イベント開いたり、
そう、 そういうこともやってるんで、
まあね、そう、
ぜひ、ね、私たちのことを知ってもらいたいです。
はい、
はい
はい、
じゃあ今日はこの辺で。
そうだね、
はい、はい、今日もありがとうございました。じゃあね、
バイバーイ。
バイバーイ。